カエルのゴム靴。著者、宮沢賢治。音訳、秋岡美智子。松の木や奈良の木の林の下を深い堰が流れておりました。岸には、茨や露草や蓼がいっぱいに茂り、その露草の10本ばかり集まった下のあたりに、考えるのうちがありました。それから林の中の楢の木の下に文ガエルのうちがありました。林の向こうのススキの陰にはベンガエルのうちがありました。三匹は年も同じなら大きさも大抵同じ。どれも負けず劣らず生意気でいたずら者でした。ある夏の暮れ方、考える、文ガエル、ベンガエルの三匹は、考えるの家の前の爪草の広場に座って、くもみということをやっておりました。一体カエルどもは、みんな夏の蜘蛛の峰を見ることが大好きです。実際、あの真っ白なぷくぷくした、玉髄のような、玉あられのような、また、タンパク質を刻んでこさえたブドウの置物のような蜘蛛の峰は、誰の目にも立派に見えますが、カエルどもにはことにそれが見事なのです。眺めても眺めても飽きないのです。そのわけは、蜘蛛の峰というものは、どこかカエルの頭の形に似ていますし、それから、春のカエルの卵に似ています。それで日本人ならばちょうど花見とか月見とかいうところをカエルどもはくもみをやります。どうも実に立派だね。だんだんペネタ型になるね。うん、薄い金色だね。永遠の生命を思わせるね。実に僕たちの理想だね。蜘蛛の峰はだんだんペネタ型になってまいりました。ペネタ型というのはカエルどもでは大変高尚なものになっています。平たいことなのです。蜘蛛の峰はだんだん崩れて、あたりはよほど薄暗くなりました。このごろヘロンの方ではゴム靴が流行るね。ヘロンというのはカエル語です。人間ということです。うん、よくみんな履いてるようだね。僕たちも欲しいもんだな。まったく欲しいよ。あいつを履いてなら栗の伊賀でも何でも怖くないぜ。欲しいもんだな。手に入れる工夫はないだろうか。ないわけでもないだろう。ただ僕たちのはヘロンのとは大きさも形もだいぶ違うから、こしらえ直さないとダメだな。うん、それはそうさ。さて、蜘蛛の峰は全く崩れ、辺りは藍色になりました。そこでベンガエルとブンガエルとはさよならねと言って考えると別れ、林の下の堰を勇ましく泳いで自分のうちに帰っていきました。後で考えるは腕を組んで考えました。桔梗色の夕闇の中です。しばらくしばらく経ってからやっとギッギッと二声ばかり鳴きました。そして草原をペタペタ歩いて畑にやってまいりました。それから声をうんと細くして、野ネズミさん、野ネズミさん、もうし、もうしと呼びました。ツンと野ネズミは返事をして、ひょこりとカエルの前に出てきました。その薄黒い顔ももう見えないくらい暗いのです。野ネズミさん、こんばんは。一つお前さんに頼みがあるんだが、聞いてくれないかね。いや、 それは聞いてあげよう。去年の秋、僕がそば団子を食べてチブスになってひどい患いをした時に、あれほど親身の解放を受けながら、その恩をなんで忘れてしまうもんかね。そうか、そんなら一つお前さん、ゴム靴を一足工夫してくれないか。形はどうでもいいんだよ。僕がこしらえ直すから。ああ、いいとも。明日の晩までにはきっと持ってきてあげよう。そうか、それはどうもありがとう。ではお願いするよ。さよならね。考えるは大喜びで自分のお家へ帰って寝てしまいました。次の晩方です。考えるはまた畑に来て、野ネズミさん、野ネズミさん、もうし、もうし、と優しい声で呼びました。野ネズミはいかにも疲れたらしく、目をとろんとして、はぁ、とため息をついて、それになんだか大変怒って出てきましたが、いきなり小さなゴム靴をカンガエルの前に投げ出しました。そら、カンガエルさん、取っておくれ。ひどい難儀をしたよ。大変な手数をしたよ。命がけで心配したよ。僕はお前のご恩はこれで払ったよ。少し払いすぎたくらいかしらん。と言いながら、野ネズミはぷいっと言ってしまったのでした。考えるは野ネズミの激高のあんまりひどいのにしばらくは呆れていましたが、なるほど、考えてみるとそれも無理はありませんでした。まず野ネズミはただのネズミにゴム靴を頼む。ただのネズミは猫に頼む。猫は犬に頼む。犬は馬に頼む。馬は自分の金靴をもらうとき、なんとかかんとかごまかしてゴム靴をもう一足受け取る。それから馬がそれを犬に渡す。犬が猫に渡す。猫がただのネズミに渡す。ただのネズミが野ネズミに渡す。その渡しようも、いずれ後でお礼をよこせとかなんとか、気味の悪い言葉がついていたのでしょう。その他馬は後でゴム靴をごまかしたことが分かったら、人間からよほどひどい目に遭わされるのでしょう。それ全体を野ネズミが心配して考えるのですから、とても命に触るほどつらいわけです。けれども考えるは、その立派なゴム靴を見てはもううれしくてうれしくて口がむずむず言うのでした。早速それをたたいたり引っ張ったりして、ちょうど自分の足に合うようにこしらえ直し、にたにた笑いながら足にはめ、その晩一晩中歩き回り、明け方になってからぐったり疲れて自分の家に帰りました。そして眠りました。カン君、カン君、もうくもみの時間だよ。おいおい、カン君。カンガエルは目を開けました。見るとブンガエルとベンガエルとがしきりに自分の体をゆすぶっています。なるほど、東には薄い金色の雲の峰が美しくそびえています。いやあ、君はもうゴム靴を履いてるね。どこから出したんだ？いやあ、これはひどい難儀をして大変な手数をして、それから命がけほど頭を痛くして取ってきたんだ。君たちにはとてもモテまいよ。歩いてみせようか。そら、いい具合だろ？僕がこいつを履いてスッスッと歩いたら、まるで芝居のようだろう。まるで怪異のようだろう。いいのようだろう。うん、実にいいね。僕たちも欲しいよ。けれど仕方ないな。仕方ないよ。雲の峰は銀色で今が一番高いところです。 けれども、ベンガエルとブンガエルとは、クモなんかは見ないで、ゴム靴ばかり見ているのでした。その時、向こうの方から、一匹の美しいカエルの娘が跳ねてきて、露草の向こうから恥ずかしそうに顔を出しました。ルラさん、こんばんは。何のご用ですか？お父さんがお婿さんを探してこいって。娘のカエルは顔を少し平ったくしました。僕なんかはどうかな？ベンガエルが言いました。あるいは僕なんかもいいかもしれないな。ブンガエルが言いました。ところが、カンガエルは一言もものを言わずに、スッスッとそこらを歩いていたばかりです。あら、あたしもう決めたわ。誰にさ。二匹は目をパチパチさせました。カンガエルはまだスッスッと歩いています。あの方だわ。娘のカエルは左手で顔を隠して、右手の指を広げてカンガエルを指しました。おい、カン君、お嬢さんが君に決めたとさ。何をさ。カンガエルはケロンとした顔つきをしてこっちを向きました。お嬢さんがお前さんを連れて行くとさ。カンガエルは急いでこっちへ来ました。お嬢さん、こんばんは。僕に何か用があるんですか？なるほど、そうですか。よろしい、承知しました。それで日はいつにしましょう？式の日は。8月2日がいいわ。それがいいです。考えるは澄まして空を向きました。そこでは雲の峰が今またペネタ型になって流れています。そんなら、あたし家へ帰ってみんなにそう言うわ。ええ、さよなら。さよならね。ベンガエルとブンガエルはブリブリ怒って、いきなりくるりと後ろを向いて帰ってしまいました。尺に触った紛れに、あの林の下の席を、ただ二足にチェッチェッと泳いだのでした。その後で、カンガエルの喜びようと言ったら、もうとてもありません。あちこち歩いて歩いて、東から20日の月が昇る頃、やっと家に帰って寝ました。